さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野タムスです。
メディアウォッチャーの徳良信義です。今月お呼びいただきました。先月はですね、はい、お休みさせていただいたんですが、はい、私の夏休みというかつい1週間ぐらい前から始まったという感じでですね、うん、ちょうど8月13日のお盆の入りの時にですね、はい、私、まあ、あの中野さんも関西学院大学出身なんですけど、そこで KGB というですね、関西学院、ブロードキャスティングっていうね、まあ、放送部に入ってたんですよね、うん、そこがちょうど60周年、うん、還暦のお祝いのですね、うん、会の総合プロデューサー引き受けましてですね、あのやってたんですよね。その準備からですね、まずはあの名簿作りが大変なんですよね。今個人情報とかなんとか言ってややこしくなってるし、だから各キーごとに60キーありますから、はい、現役まで含めると
何人ぐらいなんですか。
1400人今いますね。それで350人集まりましたんで、すごいパーティーですね。まあホームカミングで、真夏のホームカミングデーということで、
関学の上田藩のキャンパス、
そうですね、キャンパスに関学会館っていう、まあ同窓会館みたいなのがあるんですよね、はい、そこで大パーティーを8月13日やって、まあホッとしてるというか、今は皆さんにその時の集合写真とかね、それをお送りして、うん、で今度、何日かに打ち上げをやろうと言ってですね、スタッフで、そんなことを企画してるんですが、まあそれにずっと夏休み、取られてたというかですね、まあ楽しみながらやってました。まあ
例えば学生時代からこう放送部でしょ、
はい、そうですね、
で朝日放送でしょ、うん、そしてまあ大学で、まあ、メディア関係を教えてもらえると
今メディア
ということは、はい、ほぼもう40年以上、
うそうですね、
もう40年以上です。完全に45年、ね、50年近く、半世紀近くですね。
ちょうどね、うん、私がその大学時代っていうのは20歳ぐらいの時でしょ。 そうですね、でその前にこの KGB は1951年に発足してるんですよ、はい、それは何の年っていうと、ちょうど民間放送ができた年なんです。
あ、そうなんですか。
その9月にできて、うん、で10月にはもう KGB が研究をするという、放送の研究という、もちろんその頃はラジオですけどね、うんうんうん、それで発足して、うん、研究会から部になって、それから総部になってみたいなですね、うん、そのメディアの歴史をずっと KGB は辿ってるんです、うん、だから関西にもいろんなあの大学で放送局というか放送部があるんですけれど、先駆けなんですよ、うん、だから関西放送連盟とかそういうふうなのが学生であるんですけれど、それのまあリーダー役をずっと務めてたんですね、うん、そのだから一期の先輩はですね80歳です、うん、それでその総合司会は私のおじいになるんですけど、
西澤明来ていただきました、
はい、77です。あ、それから小山のり子さんいてね、神戸の、はい、ラジオのパーソナリティなんかで有名な、のうちの11期の卒業なんですけど、その人と、その方は70歳なんで、うん、古希ですか、うん、だから喜寿と古希が60歳の KGB をお祝いすると、う
ん、あ、西澤さん今も元気なんでしょ。
そうですね、うん、77
ですね。今年の高校野球もなんか和歌山の
方で、和歌山のね予選
実況中継
3試合ほどやってるんですよね。だからね、
すごいですね、
80まで頑張る言ってますけど、うん、まあそんな年には見えないし、うん、あの人の声っていうのは衰えないですね。まあ身近にいる、まあ私は一人っ子だったんで兄貴みたいなね、ずっとそう、うん、そう77って普通に考えたら、
う
ん、
やっぱりスポーツキャスターの声というのはやっぱりスポーツというのはね盛り上がりますからね。
そうですね、
どうしても声がね、
声が必要でね、よっぽどだけ強いんでしょうね、うん、アナウンサーでも声が本当にあのしわがれてくるアナウンサーと、はい、それからいやこの人この年でもすごい声出るなっていうのと、うん、両極端ですね、
うん、そのメディアの変遷ってどうなんですか、
はい、メディアはね、うん、これ今年8月13日のそのホームカミングで真夏のなんですが、 KGB のね60周年なんですけど、この目玉はですね、ユーストリームで全部をあのネット配信したんです、生、うん、そうするとアメリカからもあの見てるよ言って便りが来ましたし、うん、それから 病気で来れない人、うん、これはパソコンさえ開けばですね、ユーストリームで会場の様子がずっと生中継、うん、それからユーストリームのいいところはアーカイブができるっていうことですね。だから今も、貼り付けてやるんですけど、うん、もう400人ぐらいがすごい来てるんですよね、うん、だからすごい時代、今まで私が育った朝日放送の40年っていうのは、放送局がプロフェッショナルとして皆さんにいろんな情報をお伝えして、うん、そして、オーディエンスの方はそれを聞いてどうこうという時代だったわけですね、うん、ところが今は簡単に
双方向ですね、
双方向というか、放送が個人が素人ができてしまうっていうですね、ユーストリームなり、YouTube でもそうですね、うん、この先までかかってきた、世界中の子供たちに、
はい、
あれ、ハーフムーンさんがね、歌ってる、はい、あれもユーストリームの方ですごいいい、あれがありますね。
あ、そうですか、はい、見たことないんですかね。
これね、うん、今、アフガニスタンに、やっぱりアメリカ軍が駐留し、してですね、はい、戦争をやってますよね。でその子どもたちの映像をずっとスライドで映して、でそのバックがあのテーマ曲なんです。
いつもこのシンクタンクジャーナルの、
はい、
最初と最後は、はい、ハーフムーンの、はい、世界中の子どもたちっていう曲なんですけどね、はいはい、どうしてこの曲を、まあ、あのシンクタンクジャーナルのテーマソングにしたかというと、うんうん、あれはもうかれこれ 7,8 年前、
はい、
国連が毎年、その国連デーというのは10月にあるんですね。その時日本で開催された時に、うん、実はハーフムーンの曲をね、その国連デーのソングに、
ああ選ばれた、
たまたま僕の先輩が国連のその時、はい、たまたまコーディネートされてて、うんうんうん、あの曲聴いていただいた時に、うんうん、これはいいと、うん、使いましょうということで、うん、それからが始まりなんですね、うん、でグランドゼロで歌っていただいたりですね、うん、
なるほど。
だからこのシンクタンクジャーナルのもうそのテーマソングというのは、うん、まあ、真ん中のハワイの曲もそうですけども、はい、もう絶対曲を変えないと。
そうですね、うん、テーマ曲はね、うん、それと、ラジオを聴きの皆さんは残念なのはその歌詞の部分がね、
うん、
から我々 の、 おしゃべりに入っちゃいますので全部聞けないんですけど、だけど簡単にパソコンで聞けるんですよね、うん、YouTube で湘南の方でですね、可愛い子供たちが箕をつけてですね、うん、フラダンスをあの曲に乗せてやってるみたいなのもですね、うん、YouTube にアップされてるんですよ、うんうん、だからそういうものでですね、ぜひお聞きいただきたいなと、
うんうん、
それでアフガニスタン
の日本語のみならず最後はね、
はい、
まあ、例えば I love you も含めて、うん、いろんな言葉で、ハングルからチャイニーズからですね、
なるほど、ね、工夫されていますよね、うん、
はあ、まあ、それが、まあ、世界中の子供たちっていう、
なるほど、なるほど、うん、
この曲を英語に訳してくると言われたら、やっぱ曲をね、はい、歌詞を英語にするというのは簡単なくてですね、まあ、曲っていうのはやっぱりね、知ってなければ簡単に訳せて、
はい、
それがそのまま、英語になるというわけではないんで、
そうですよね、
まあ、ちょっとうまくいかなかったんですけど
ね、訳してもね、しょうがないですからね、うんうん、ぜひ、この曲をですね、聴いていただきたいなと、YouTube で。という、双方向というか、うん、自分たち、今まで受け身だった方たちが、発信もできるっていう、簡単にそれもできちゃうっていうですね、うん、そんな時代になった。そんな時代のキーは何なんだっていうことですよね。
はい。
この時代をどう生きるんかっていうね。そうすると、僕はね、一つはね、スピードっていうのが、すごく問題だと思ってるんです、うん、このスピードについていける人ついていけない人っていうのありますよね、うん、だから 3.11 の時にマスコミというかマスメディアがやっぱりこっから発するやっぱりテレビの情報を得たっていう人がすごく多いわけですよね、はい、そうすると電気水道ガスっていうけれどライフラインっていうけれどやっぱり情報がいろんなことの命を救う元というかライフラインなんですね、うん、これに 3.11 のビフォーアフターで気がついたと皆さん、そしてその時に自分が大声で助けを求める、
うん、
困った時にだけど声っていうのは聞こえないくなる距離がありますよね、その時にどうするんかっていう、その時に自分がメディアを使えるっていう、例えば一番簡単なのは携帯ですよね、うん、携帯で助けを求める、 だけど携帯使えないお年寄りもいらっしゃる、うん、だけどこういう時代に携帯使えない、あるいは携帯はなんか自分が縛られているようでどうも嫌だっていう人もいらっしゃるけれど、そうじゃないな
ということは、メディアっていうのは、はい、例えば安全保障とね、僕は安全保障をついついそっちの方へ行ってしまうんですけどね、はい、メディアこそ自分を守ったり人を助けたりする安全保障するものであると、はいはい、エネルギーの安全保障という言葉もね、はい、当然ながら、はい、
ありますよね、
原子力もあったり、はい、化石燃料もあるけど、はい、だけどメディアこそ、はい、メディアをうまく活用することによって、はい、津波からうまく逃れる人がいたり、あるいはその津波が来たこと、来たということを伝えられるというのはやっぱりメディアですね。
伝える人もいるしね、
うんうん、メディアのおかげで多くの人が助かったと、はい、ということも言えますね。
そうなんです、うん、だからメディアがライフラインであるっていうことに気づいた、うん、この2011年でもあるわけでしょ、うん、3.11、
特にラジオがね割と強いっていう、ローカルのラジオが
ありますよね、
割とね、その、はい、テレビっていうのは見られなくても、はい、ラジオっていうのは電池でこう見られますからね、あの、はい、聞けますから、はい、意外とローカルラジオ、まあ、これもコミュニティ放送なんですけれども、
この我々がやってる、
そういう、はい、うん、大手よりかはそういう地元に密着した、その本当にその近所の情報を、ね、提供したり、はい、そういう、まあ、小さなラジオ局が意外とこの2011年、注目されたと。
そうですね。それで一番ですね、 3.11 で面白いというか、あの、興味深いのはですね、ある人が、これは広島の中学生なんですよね、はい、中学生がユーストリームに自分の家 の、 あのテレビをずっと iPhone で映して、でそれをユーストリームで流し続けてたんですね、うん、そうするとそれを見た人、テレビがあの見れない人、アンテナが倒れてですね、そういう人たちがパソコンで見れる、あるいは iPhone でそれをユーストリームを見たっていう、それで助かったっていう人がいらっしゃるわけですね。それは考えてみたら、例えば著作権というものがあるから、それは本当はダメなことでしょ、
うん、
NHK の番組をそのまま iPhone で映したのをユーストリームで自分が流す、ところがもう数時間もしないうちにですね、 NHK からいいですよ言って許しが出たんですよ、
うんうん、
でそれから各民間放送なり NHK ももうそれで流そうと、自分ところのやつをですね、ユーストリームに流そうという、こういう流れを作ったっていうのはすごいなと思ってるんですよね、
うん、
だから今までいけないいけないという、なんかね、今最近のあの若い人たちを見るとですね、どうもこうがんじがらめになってるんじゃないかという気がしてしょうがないです、
うん、
一つの例を言いますとね、私の家のデスクトップの、これソニーなんですけど、はい、あれが故障したんですよね、クラッシュして。で、これどうもソフトじゃなくて、ハードがいかれてるんかな、ハード系がいかれてるんだなと思って、うん、それで、その、電気店に出したんですね。そこからソニーのところに。で、昨日、その、電気店から出した、こんな電話が来たんですよね。この、ちょうど1年前に買ったパソコンなんで、こんな早いこと潰れるのはどうかなと思ってたんですけど、だけど、まあ、日常的に使ってるもんなんでね、ハードがどうも、うん、で、それは無料で直してくれるのに入ってたんで、う
ん、ちゃんと
保証はあるんですよね、うん、で、無料はあるんだけれど、ちょっとね、マウスで90円、かかるんですけれど、いいんですかっていう電話だったんです。うん、僕はね、冗談じゃないよ、うん、1万円の相談ならね、もちろんしていただきたいけど、うん、90円でね、誰がなそれもう嫌なんで、うん、せんでよろしいって言うかっていうね、この判断がね、要はクレーマーがね、もういっぱいいろんなところでいるわけでしょ、うんうん、それでそれが怖いから企業は、うん、その90円で、
特にそうスタッフっていうかさ、判断できないんですね。で、顧客に、顧客中心に聞くけれども、うん、だって顧客は少しでも早く直してほしいと。
そっちの方が。
その辺のサービスがね、僕はね、あの、実はあの、アップルの、はい、あの、エアっていうんですか、はい、今出たばっかりの、はい、7月に出たばっかりの、はい、その、まあ、ノートブックのパソコン、
軽いね、
はい、買ったんですね、はい。で、買ったというか、僕はあんまり買う予定なかったんだけど、心斎橋のアップルに行ったのはですね、うん、目的は、はい、 パワーポイントみたいなキーノートというその、大学の講義で使うのを、習うと思って
Windows の、ニューパワーポイントですよね、
それでね、で、近所のパソコン教室行こうかなと思ったんだけど、なんか講師に入ったら結構高くて時間かかって、もうこれだけ教えてほしいということ
を、
教えてくれない、その時に心斎橋のアップルに行けば、これを買えば、年間9000円ぐらい払えば、マンツーマンのレッスン含めてものすごく全部教えてくれるんです、無料で、お金払って
が、綺麗なマックのね、教室も綺麗し、
その時ね、僕2日間で、ほぼ10時間ぐらいそのアップルで過ごしたらですね、いろんなこう人がほんまにこう、クレーマーも含めて来られるんだけど、その時のスタッフの対応がね、ものすごくいいんですね、英語もうまいし、で今の20代の若者のね、そのいわゆるアップルコンピューター、マッケントッシュ の、 そのみんな知ってるしね、見てたらね、これは大した企業やなと思ってですね、
アップルの社員ですよね、
社員、
そうそう、対応して
る、ね、外国人多いでしょ、来るの、だから英語はもう抜群にうまい、だからユニクロとかね、やっぱアップルとかね、そこに勤務してる日本人はね、ちょっとやっぱり違うなと、若いけど僕は尊敬しません、彼らをね。
だからね、そういう人たちがね、今までだったらね、放送局に入って、目指してる人がね、そっちに流れちゃってるっていうこともあるんですよ。最近の ね、放送局の、入ってくる人たちの、すごく優秀なのがですね、IT 関係に。
IT 関係、外資系が強いですね。それも新しいこうメディアの、メディアというかね、総合的なハードも含めて、
動
きですね、月の初めにいつも徳田先生に来ていただいてるんですけど、今日は、メディアの話中心で、後半もメディアの話に行きたいんですけれども、
ぜひ、
いつものようにここでハワイのノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野タムズです、この番組は株式会社トライオン、そして、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。
メディアウォッチャーの徳良信義です。野田政権が、誕生しましたね。それでこの時にね、僕は思うのは、要は、野田さんは54歳、中野さんと近い違い
そうです、
ちょうど、
なんか恥ずかしいね、もうそんなね、やっぱりね、外務大臣も40、
そこそこでしょ、
で財務大臣もそうですね、なんかね、僕ら50そろそろ半ばになるんだけど、まだ若いと思ってても、やっぱり時代はね、大臣は一回り若い人になってくると、そうするとね、なんか、年代関係ないっていう、もっとこう今、幅広くね、先ほどいう、マルチメディアの方も、やっぱ若い人の方がね、強いし、
そうですよね、
だから年功序列とかね、こう、上の人を尊敬するという時代よりか、もっとこう一緒になんかね、若い人の得意な分野を生かしながら、今70、80もね、石田さんのように77歳で現役でやっておられる、みんなこう総合的にね、みんな一緒にプロデュースしながらやっていくという時代
ですから、先ほどアップルのね、 CEO、うん
はいはい
ジョブスさん、
スティーブ・ジョブズ、
はいうん、あのご病気でね、うん、引退されちゃったんですけれど、ぜひ治ってほしいなと本当に思いますよね。
いや、彼は本当にイノベーションというか、うん、すごいですね。彼のおかげでこの iPad もね、Apple のコンピューターの iPhone も全部
出てきたんですけど ね、だからああいう方はですね、だけど引き際がすごくいいでしょ、
うん
ね、だけどもう残ってほしくない人はなんとなくこうしがみつくというかね、
うん、
それで今度、野田さんというですね、人気度から言えばそんなに人気はね、国民の人気もなかったんだけれど、
5% とか、ね、出てますから ね
だから前原さんが 47% の時に 5% とか言ってた人が首相になったんですけど、だけど今度は支持率が 60%何を出してる新聞社みたいなのがいるでしょ。
だけどその鳩山さんの時も、はいね、菅さんの時も常に 70、はい、60でしょ。最初はだんだん右肩下がりで落ちていくでしょ。だから初めは低い方がね、かえってね、まあ土壌内閣というんですか、
はいはい、
あの友人が田んぼ内閣というか、田んぼには土壌がいますからね、そこには蛇もいる、いろんながいるっていうふうに、まあ表現してるんですけどね、最初は低い方がいいですよ、絶対。
だけどまあね、あの60何パーセントで、ご自身も思われてると思うんですけど、だけどぜひね、うなぎのようにですね、長く
です
ね、なってほしいなとは思うんですけどね。
泥臭くですか。
だけどね、これ国民というか我々その日本人のメンタリティから言うとね、まあメディアから見てもですね、なんかメディアに引きずられてるというか、こう調和型というかね、適材適所にはまあ近いことは近いんだろうけれど、だけど、昔ながらの自民党の派閥みたいなね、配置がやっぱり、それで日本人もそれを支持するというね、なんかおかしな国民だなという気はせんでもないんですよ、
日本の国民性からいくと、はい、そういうリーダーの方がいいかもしれないという、ね、考え方、
そう
田中角栄みたいなね、ブルゾーダーみたいに持っていく人もいいかもわかんないけど、
は
い、
だ
けど
小泉さんのようにね、
そう小泉さんのように、はい、2012年というのは来年っていうのは、はい、ロシアも韓国も中国もアメリカも全てリーダーが変わると、
わ、ねはい、
その中で日本の、はい、まあ、来年も、まあ、野田内閣、
はい、
野田総理だと思うんですよね、はい、そうするとその中でね、
まあ、4年間のうちの、ねまあ、2年間過ごしましたからね、
う
んまあ、
そうですね、
あと2年、
ありますからね、その中で、こう日本特有のこういう、調和型のリーダーがね、はい、どうなるかと、でかえっていいんではないだろうかというような今空気でもありますね、
う
ん、
そうですね、だけどね、うん、それは日本人に合うわけで、世界から見た場合ね、やっぱり世界のそのスピード、このデジタル時代を迎えた、このガラッと変わってパラダイムシフトしてしまった社会においてね、ここが僕はあの京都にいるし、ここは落ち着くし、あのスローライフっていうのもいいなと思いつつね、世界のから見るとこのスピード感のなさっていうね、また野田さんで停滞するんじゃないかなという危惧はありますね。
財務大臣の時に野田さんがですね、はい、やっぱり円高をやっぱり防ぐために、うん、何兆円、4兆円ぐらいですか、4兆円だったかな、かなりのお金を、為替介入して、はい、要するに円安の方に持っていこうと思ったけれども、また円高に戻ったと、
そうですね、
でそのお金が仮にね、4兆円というお金がもしあればね、はい、どうしてそのお金を復興のために使わないかと、はい、消えてしまったお金でしょ、
そうそうそう、消えちゃ
った。だからね、円高がなぜ悪いかということを言えばね、円高がやっぱり悪いっていう人は、大企業の輸出産業を、空洞化を恐れてそう言ってるけれども、うんはい、だけど今の日本というのはやっぱり相当いろんな原材料から輸入してると、はい、そうすると旅行行ったり全て円高の恩恵で、うん、豊かなことたくさんありますね、
はい、
で実際それをねずっと総合的に考えてみると、むしろね円高の方が我々一般庶民にとったらプラス材料が多いんです ね、
う
ん、
そうですね、
物価も安いし、
はい、だから50円までね、なった方がいいという経済学者もいますよね、
うん、
それで均衡が取れていくんだっていうですね、うん、イギリスの例なんかを引きながらですね言ってる方もいらっしゃるし、まあ僕は経済は強くないんであれなんですけど、だけどそういう中でね、今何がどういうことかな、こう求められてるかっていうね、この社会を、今の社会を生きていくために、これはね僕は共有だと思ってるんですよ、
うん、
もう戦いは みんな嫌なんですよね、うん、誰も彼も。だけどしょうがないから戦っている人もいらっしゃるだろうけれど、うん、だけどそうじゃなくて共有って、僕はあのなでしこジャパン昨日もずっと見てたんですけどね、うん、テレビを。そうするとこの喜びを共有するっていうか、でテレビでなくても、例えば先ほどお話ししたネット上のユーストリームであったり YouTube であったり、そういったものニコニコ動画であったり、こういったものが我々を結びつける、あのまさにソーシャルネットワークサービスとか、うん、ソーシャルネットワークソサイティとか言ってる SNS って言われている、はい、こういう社会がね今育ちつつあるんじゃないかなと。その中で一番大事なことは、僕と例えば中野さんがこの後また一緒に飲みに行きましょうねとか言ってる、あるいは、8月13日に我々が学生時代過ごした KGB でみんな帰ってきた、でそこであの、学生時代を共有した、同じ釜の飯を食った連中がみんな楽しい顔をしてるっていうですね、なんかそんな世界がね、うん、このメディアによって生まれてる。
そうですね、本当にあの例えば KGB なりの放送局な、はい、のみならず、はい、まあ、いろんなこうサークルがありますね。
そうですね、
サークルもそれぞれ歴史がある先輩後輩が一緒になって、はい、このユーストリームとか、はい、こういう最新型のメディアを通じて、はい、もう一度、まあ、リユニオンっていうんですかね、はい、再開すると、はい、そういうことがね新しい一つのこうメディアのあり方っていうか。
そうなんですね、だから結婚式でもね、うん、高齢のためにあのおじいちゃんが、来れなかった、うん、だけどユーストリームで簡単に 2,3,000円のカメラで映すだけでも、うん、その場面が結婚式あるいは披露宴の場面が、うん、おじいちゃんのところにパソコンがあればですね、つながって共有できるというですね、うん、
その先ほどなでしこジャパンのところでも、はい、あの例えば今中国で、はい、今あのね、ロンドンオリンピック、はい、ロンドンね、はい、オリンピックの一つのその予選やってるけど、はいはい、だけど本当に中国行ったら全く人が入ってないでしょ会場に。で韓国も全くね、日中韓で温度差のね、はいはい、日本ではこうなでしこジャパンっていうのはね、ワールドカップで優勝してすごいと思ってるけども、隣国の中国韓国では女子サッカーに対して全く関心がないというか、恐ろしいほどね、その温度差というのはものすごいなと思ったんですけど、ね、
ものすごいものがあります
よね。これは完全に日本に対する中国の嫌がらせかなと思ったんだけど、他のところも全然入ってないんで、いそうです全くね、
そうじゃないだってちょっと前まで日本もそうだったじゃないですか、うん、で彼女たちがワールドカップで勝つまでは、はい、みんなねだけど、はい、こういう時代、
はい、そうですね、まあ、すごい温度差があるという、もちろんソーシャルネットワークでこの温度差を日中間を、ね、こう埋めていくことが大事で、まあ、TPP も、はい、まあ、環太平洋でこうやっていくという動きがあるけれども、だけど日本がねやっぱり、まあ、野田内閣で一体になろうとしても世界はそうでないというね、うん、現実があると。世界とやっぱり世界の中の日本を語る番組なんですけれども、ね、やっぱ世界を敵でもないそこと一緒に調和していこうと思えばね、少なくとも日本でもっとね、調和の精神を持ってい
ろんなことがね我々の中から、
うん、共生共生とかね、それは大事だと思うんですけどね、
はい、それが一番大事だと思います、うん、はい、
そうですね、うん、
だから共有、世界と共有できる人間像っていうかな、はい、それが、はい、今じゃないでしょうか、
は
い、
どうもさん毎月月始めどうもありがとうございます。はい、今日は KGB のですね、放送のこといろいろとありがとうございました。